市長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷康信市長にいろいろなお話を伺ってまいりたいと思います。2回目の登場となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回はですね、初めてハット FM のスタジオの方でこの市長とホットカフェトークをね収録しております。まずはですね、まあ今月6月の公務を振り返ってちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、今月は中総体がありましたが、はい、そちらの方に行かれたということで、
はい、そうです。5月の31日、まあ、土曜日になりますが、中総体の初日、各会場を、はい、回らせていただきました。
はい、どんな競技ご覧になったんですか？
はい、朝一番でバスケットボールを見学させていただきまして、
はい、
その後に卓球、うん、サッカー、バドミントンと4会場回らせていただきました。
あれ、この日ってすごく雨が降った日でしたよね。
そうなんですよ。残念ながら外の競技、ソフトテニスですとか野球なんかは順延という形になってしまいまして、当初は予定しておったんですがなかなか回ることができずに本当に残念な思いでした。
うん、サッカーとかはねこんな中でもやられたということで、
はい
はい、
だいぶ雨も強かったですし、風もありましたので、テントも飛びそうになりながら私自身もその雨にも負けず風にも負けず応援を頑張ってまいりました。
はい、まあ、その頑張っている中学生を見ていかがでしたか？
そうですね、まあ、子どもたちの真剣な眼差しと、一生懸命なプレー、それと応援する保護者の方々の本気度を間近で観覧でき感動を覚えました。
市長の娘さんも実は、中総体にね、はい、参加する年齢ということだったんですけれども、
はい、よくご存知
で、はい、
私の娘もですねソフトテニスの方をやっておりまして、はい、当日そのソフトテニス会場の方にも行ってみる予定だったんですけれども、その雨の関係で順延となりまして、残念ながら翌日公務と重なったものですから、そちらの方はちょっと見ることができませんでした。
残念でしたね、はい、まあ、でもね順延された中でも皆さんも頑張られたことかと思います。それでは早速今月のお知らせに移ってまいりましょう。まずはですねこの放送の2日後になります6月29日第3回登米伝承芸能祭りが開催されますね。詳しく教えてください。
はい、民族芸能団体の技術の継承や後継者の育成、地域伝承文化を継承する子どもたちの発表の場として、市内外へ広く地域文化の魅力を伝えることを目的に、第3回登米伝承芸能祭りが開催されます。子どもたちによる神楽や田植え踊り、獅子踊りのほか、市内の民族芸能団体による伝承芸能が披露されます。また、今年はゲストとして、仙台市の国指定重要無形民族文化財ユネスコ無形文化遺産の秋冬の田植え踊りから湯本田植え踊り保存会による湯本の田植え踊りが披露されます。能舞台で繰り広げる伝承芸能の祭典をぜひご覧ください。
はい、こちらあさって6月29日日曜日午前10時50分から午後2時30分まで伝統芸能伝承館森舞台で行われます。こちら入場、このお祭り自体は無料でご覧いただけますけれども、森舞台のね、入館料が別途必要となりますのでご了承ください。今回は、老野河原流田植え踊り、長谷山神宮、長げた神楽、佐沼獅子踊り、小島田植え踊りが市内から出演。そして今ご紹介のありました、秋冬の田植え踊りということで、湯本の田植え踊りがね披露されるということです。まあ、第1回第2回、昨年度ね開催されまして、どちらも200人から300人を超えるお客様がご覧になったということでした。こういったやっぱりねこの伝統芸能の伝承っていうのは一つ大きな課題でもありますからね。
そうですね、やはりそれを継承する側の、その子どもたちがなかなかその少なくなっている、背景のもとにですね、こういった伝承活動というのはなかなか、今現在厳しい状態になっているとよく耳にしてました。
なので、こういったね、機会にまずご覧いただいて、 興味があれば自分も参加してっていう風になっていくといいですよね。
そうですね、ぜひそういった子どもたちがまた増えることを期待しています。
はい、こちら詳しくは市公式ホームページ広報乙女7月号をご覧ください。続きまして、市の公式 LINE ですね、こちらについて教えてください。
はい、市のさまざまな情報を発信するツールとして登米市公式 LINE を活用しています。 LINE アプリから友達登録をすることでイベント情報や防犯・防災情報、子育て・福祉など市からのお知らせを受け取れるほか、道路の不具合等の通報機能や粗大ごみ回収の申し込み機能も利用できます。ぜひ皆さんの LINE から友達登録をしていただき、市からの最新情報をチェックしてください。
はい、まあ、もうすでにね登録されている方も多いかとは思うんですけれども、昨年度ねリニューアルもされまして、さらに便利になっております。メニューの受信設定を選択して設定することで、例えば市政情報だとかイベント情報、防犯防災情報など自分が必要とする種類の情報だけを受け取ることもできます。また住んでいる地区を登録するとゴミ収集日の前日に通知を受け取る設定ができます。私もこれ設定しております。それから各種通報から道路や公園の不具合、不法投棄、鳥獣の目撃、犬猫等の死体などについて市に通報することができます。そして粗大ごみ収集申請は電話をせずに LINE だけで受付が完結でき、24時間いつでも申し込みが可能です。そしてメニュー画面の基本メニュー、生活防災、観光その他の3つのタブを切り替えることができまして、各項目を選択すると市の公式ホームページなどとリンクしていますので知りたい情報が確認できます。私も実はちょっと前にこの各種通報から道路の不具合を通報してみたんです。
ありがとうございます。
はい、でちょっとね穴がこうボコッと開いていて、みんな避けて通っていて危ないなと思ったので通報してみたところですね、なんともう翌日の午前中には完了しましたと、写真付きで報告が返ってくるんですね。あれ、
そうなんですね、はい、本当に、まあ、そういったこのツールを活用していただくことで皆さん その生活環境をリアルタイムでしっかりと整えて いけるツールだと思ってますので、はい、ぜひご活用いただければと思います。
はい、大変便利ですのでぜひ、皆さんの LINE の方から友達登録してください。さて、暑い日がねもうまだ6月なんですけれども ね暑い暑いと毎日言っておりますけれども、こうなると熱中症に注意が必要ですね。
はい、梅雨入りしたのもつかの間、真夏日になるなど暑い日が続いています。今年も猛暑が予想されておりますので万全の熱中症対策が必要になってきます。熱中症について正しい知識を身につけていただき、体調の変化に気をつけるとともに周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。熱中症への警戒予防のために熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートのお知らせやクーリングシェルターをご活用ください。
はい、この熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートですけれども、気温や湿度などの条件から熱中症の危険性が特に高まると予測される場合に国から発表されるものです。で、宮城県内に熱中症警戒アラートが発表された場合、先ほどお話のあった市公式 LINE ですとかメール配信サービスでお知らせします。で、より危険な状況の熱中症特別警戒アラートが発表された際には防災無線による放送も実施します。このアラートが発表されたら外出や屋外での活動をできるだけ中止し、こまめな水分補給や冷房の活用など熱中症を防ぐ対策を徹底してください。そして登米市ではその暑さをね一時的にしのげる場所として公共施設やスーパーマーケットなどにクーリングシェルターを設置しております。こちらは無料で利用可能ですので気軽にご利用ください。設置期間は10月22日水曜日まで、設置条件としては気温が28度を超えるなど施設で冷房運転をする場合ということになっています。まあ、各施設のですね管理者の指示に従ってご利用いただければと思います。 市の施設としましては、まあ、各、庁舎総合支所ですね、の、あの、玄関ホール、ロビーですとか、そういったところでお休みいただけますし、あとは、スーパーマーケット、民間施設ですと、ヨークベニマル、サヌマ店と、トメ中田店、宇治江スーパー、サヌマ本店と中田店、宮城生活協同組合、加賀野店、そして、イオンタウン、サヌマとなっております。家のね、エアコン壊れてしまったとか、そういうこともあると思いますので、まあそういった時はこのクーリングシェルターもね、ご活用いただきたいですね。
はい。ぜひご活用ください。
はい。まあ先日ね、中層隊の応援に行かれた日はまあ雨だったということですけれども、そういったね、屋外の活動の時なんか特にね、注意が必要ですよね。
そうですね。やっぱり暖かくなったその体を、まあ一時的にでも冷やしていただいて、その熱中症の対策に、活用いただければと思っております。
はい。そして万が一もうね、症状が出てきてしまったなんていう時は、すぐにですね、周りの方々、まあ冷やしてあげたりっていうのも大事ですし、具合が本当に悪そうでしたらね、救急車を躊躇せずに呼んでいただきたいと思います。そしてでは次の話題ですけれども、電池はリサイクルステーションへということなんですが、どういった内容でしょうか。
はい。市では令和3年度からアルカリ電池、マンガン電池などの乾電池を、令和7年度からリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池、コイン電池などの小型充電式電池などを資源ゴミとして回収しています。これらの電池はゴミ収集や処理の過程で強い衝撃が加わることで発火する恐れがあり、正しく分別しないとゴミ収集車や処理施設で火災につながる恐れがあります。電池は燃えるゴミなどの指定袋には絶対に入れないでください。正しい分別方法で資源ごみの日にリサイクルステーションへ出していただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
はい。なんと登米市クリーンセンターでもですね、令和6年度中にリチウムイオン電池が原因と思われるゴミピット内での発火が5件発生していると。で、まあこれは火災になる前にですね、安全装置によって消火されているそうなんですけれども、まあやはりあるんですね、こういうことがね。また近隣自治体では今年の1月、対話町の環境管理センターの粗大ごみ処理施設でベルトコンベアの一部が市町村する火災が発生、2月には涌谷町にある大崎広域東部クリーンセンターのゴミピット内で火災が発生。この時はゴミの受け入れをおよそ1ヶ月間中止することになったということなんですね。リチウムイオン電池はでどうやって捨てたらいいのかっていうところでお悩みになられていた方も多いと思うんですけれども、まあ今年度から、資源ごみとして登米市ではね、回収してくれるということですので、正しい分別で、出していただければと思います。電極や端子部分にね、テープなどを貼って絶縁処理をして、そして、燃えるごみには入れないといったところ気をつけていただきたいと思います。詳しくは市公式ホームページ広報とめ7月号にも掲載しています。さて、ちょっとだけ時間がありますので、この放送の翌日ですね、明日6月28日、ついにとめ吉本お笑いライブがありますね。
そうですね。
はい。この中でなんと大きな発表といいますか、
はい、
はい、移植があるということで、こちらについて教えてください。
はい、はい。登米市市政志向20周年記念事業といたしまして、登米吉本お笑いライブの中で、登米市豊里町出身のエバースの佐々木隆文さんへ登米ふるさと大使の移植を行わさせていただきます。
はい、そういうことなんですよ。これまで隈研吾さん、それからピアニストの及川浩二さん、そして東北マラソン&フェスティバル代表の竹川隆さんに、それぞれまあ移植を行ってきましたけれども、エバース佐々木隆文さんが第4号の登米ふるさと大使ということなんですね。まあ、今回移植されるということですけれども、いかがですか。どういう活動をでね、していただきたいかとか。
そうですね。まあ、テレビにかなり出ておられる方ですので、まあ、ふるさとの登米市を、まあ、盛り上げていただきたいと思っておりますし、 まあ、登米市としてもそのふるさと大使のご活躍を、まあ、応援したい、そのように思っております。
はい、今回はまあね、凱旋公演みたいな形で、先輩後輩お仲間の皆様もたくさん一緒にね来ていただきますけれども、ぜひ今後もね定期的に登米市の方にも帰ってきていろいろ活動していただけたら嬉しいですね。
そうですね、やはり今回のこの20周年記念事業のまあ、契機としまして、そのエヴァースの佐々木さんにはこの登米市にさらに愛着を持っていただいて、ふるさと登米市を PR していただければと、そのように考えております。
はい、明日ね、幸運にも、抽選に当たって会場に行かれる皆さん、この移植式の方もね、どうぞお楽しみにご覧ください。さあ、ということであっという間にお時間となってしまいました。今月もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。